店長です。
はい、リックエです。
うん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
うん、
いいんですか、お疲れ様ですから始まるラジオってなんかダメなんじゃないですか。いいんですか。
皆さんお疲れ様です。
そうですね、皆さんお疲れ様、
はい、
リスナーの皆さんもきっとお疲れ、でも分かんないです、あの、ね、朝から通勤前に聞こうって思ってる人もいるかもしれないし。
確かに、あれか、水曜の夜中に聞くとは限らないんですね、これを。
だいたい聞かないでしょうね、水曜の夜中にね。
確かに、まあ疲れてるっしょ、水曜なんて。
そうですね、
もう、
うん、
夏の平日の水曜なんて終わりよ、おしまいよ、
エネルギーがもう残ってないはず。
そうだから、お疲れ様です。
そうですね、皆さんお疲れ様です、うん、いやー、さっさと始めようぜという。
いや、いいじゃないですか。
いいですか、いいですか、そんな焦んなくて、
焦んなくて、まあまあ、でもね、いや最近やっぱ夏じゃないですか。
夏で押してくるんですか、大丈夫ですか。
いや、なんかまあ露骨、
6月よ、まだ言うても。
暑いの、やっぱり
暑いね。 それはそう、
暑いじゃないですか。30度完全に超えてきてるんで、
うんうんうんうん、
体力がね、あんまりこう芳しくなくて、
はいはいはい、はい、
そう、特にこう春、冬春とやれてたことがちょっとこうやれてない。それこそその何回かこう僕よくクラコトで飲みすぎた失敗みたいなことを言いますけど、うんうん、やっぱお酒を飲みたくなるし、夏は、
夏はね、やっぱうまいからね、お酒がね。
だし、まあそれに輪をかけるように、なんか疲れてるから飯も食っちゃうし、
うんうんうん、
でも運動はしなくなった。
いやー、よくないな。そういえば
ドタイ
だ、ジム、ジム変えましたよ。
あ、変えたんすか、ジム。
ジム変えました。
え、あの24時間利用どこでもあるフィットネス。
そうですね。あの、なんなら自宅の目の前にあるんで、Wi-Fi 入るぐらいの距離なんですけど、それでも行かないっていう。
行かないんすよね。
ね、自分のダメさ加減にこう、嫌気がさして、一回ちょっとこれ、
うん、
これ月額で考えたらめちゃくちゃな、高額払ってませんみたいな気持ちになってきてしまい。
だって本当、僕とリックエさんって、まあ、店舗は違えど、同じやつに通ってましたよね。うん、
そうですね、同じ、なんていうんですか、その、店舗じゃないって、なんていうの、これ、ブランド、なんていうんですか。
ブランド、
うん、ブランドのやつ。
同じ、そうそうそうそう。
そうですね。
だから、
系列店を。うん。
あれ、月8000円ぐらいかかりますよね。
もう、これで大体バレますけど、隠してない。まあ、なんかね、エニタイム行けるところなんですけど、
エニタイム行けるフィットネスクラブ、
うん、あれどうですか、ちなみに最初入った時、うん、月8回ぐらい行ったら全然安いなみたいな気持ちで入りました、
ね、そうそうそう、
正直なところ、
まあ、週2行けばまあまあいいんじゃない、時間選ばず、うん、まあ週2で月8回だから、まあ1回1000円、1回1000円も運動するかは分かんないけど、はいはい、まあ24時間いつでも行けます代として、うん、そう、まあいいんじゃないみたいな感じで、計算が甘かったな。
甘かったですね。
人間はそんなに勤勉じゃないのよ。
怠惰ですもんね。
怠惰です、もう全く行かなくなってしまった、うん、
あれで、しかもさ、あの、分母で、うん、分母で割ってくじゃないですか、行った回数で。
はいはいはい。
気持ちの計算をすると、あ、うん、8回行ってたら1000円なんか、あれやべえ、今月2回しか行ってないから1回4000円みたいな気持ちにな
るなるなる。
なるじゃないですか。
うん、
で、1回しか行ってない時8000円ぐらいになって、で、あれ、今月行ってねえなの時の計算やると、多分、数学でやっちゃいけないことをやることになるじゃないですか。
ああ、そうですね。ゼロで割るとか。
ゼロディバイドはやっぱマジいなって。
本当だよな、うん。だから。
ちょっとその危機があってね、変えましたね、僕は。
いや、偉い。偉いですね。え、次はどこにしたんですか、うん、同じような感じのとこですか。
ゲームも出してるところですね。
あの、
パワープロとか。
パワープロとかの。
からパワープロとかあとダンスダンスレボリューション
とか、はいはい、音ゲーとかもやってるとこね。
そうです
ね、はいはいはい、
うん、
の
あとデスストランディングとかね出してると
こ、詳しいですね、うん、
はい、
あそこの、うん、片手間、片手間じゃないや、
片手間のやつ
でやってるフィットネスジム
そうそう、片手、えコナミの悪口、あコナミって言ってますけど、ね、コナミの悪口は
いや分かんない、どっちが主なんだろう
今どっち主なんですか、結構フィットネス強いんじゃねえのかって気しますけど、ね、
そうなのかな、もうなんかゲームはね、うん、もうパワープロのアプリがもうめちゃめちゃ売れてるってことしか知らないコナミは。
あでもそれだけで匹敵するか、
いやどうかな、
ジムに、
どうだろう、ジムわかんねえ。でもどうですか、そのそもそも料金形態というか、うんうんうん、そのコナミが経営してる某スポーツジムは
某を取ったらそのまま名前なんですよ、コナミスポーツジムじゃないですか、
はあの、うんうんうん、同じような感じなんですか、24時間行けますとか、それとも時間は決まってるんですか。
時間決まってて、うんうんうん、まあ、深夜帯とかは全然行けなくて、でなんかもちろん月額利用もあるんですけど、うん、僕学んだので、うん、人間は怠惰であるっていうことで、多分ソクラテスとかも言ってたと思うんですけど、
うんうんうん、
学んだので、うん、あの都度利用、
ああいいな、絶対そっちじゃん、
うん、
都度だよ、都度、
都度のいいところは、うん、あ行った時にあの明確に1000いくら出てくるんで、うん、あのこの分は運動してやろうって気持ちになりますね。
えらい、そっか、その月に今月は何回行ったから1回あたりいくらみたいなことじゃないですもんね、もう1回1000円とか、うん、
そうそう、決まった、もっと真剣味が違うっていう、
確かに1000円分払ったんだから、そうだそうだよな、うん、足楽そう、いいな、どうですか、どうですか、その 器具とかその雰囲気とか、はいはい、ええ感じ？
ああ、なんかやっぱ切り替えたては気持ちが新鮮なんで、やっぱいいですね。
最初はいいですよね、確かに。
うんうんうん。あとなんかプールがついてるっていうのが結構よくて。
ああ、出た、プールいいな。
プールって良くないですか？
プールは。いいよな、プールって。
なんだろう、やってる間は疲れないんですよ。ね、なんか。
うんうんうん、
終わった後にまとめてくるじゃないですか。
確かにそうですね。
全身に、
うんうん。
だからなんかやってる間はとりあえずなんか楽にできるから、
うんうん、
なんかやれちゃうなっていう。うん、わあ中身ねえ話してんな。
いや大事大事。
そこがいいな。そこがいいなって思ってますね。
うん、コナミが運営してる某フィットネスジムは、うん、スポーツクラブは、う
ん、はい、
プール綺麗ですか、ちなみに。
プールまあまあ場所によるんですけど、うんうん、大にして綺麗なイメージ、僕が行ったことあるところは綺麗でしたね。
そっかそっかそっか、うん、別のところに行ってもいいのか、これは
行ってもいいです、
いいんだ、でプールも概ね綺麗なんだ、
概ね綺麗です、ね、
あいいな、プールが綺麗なプールっていいっすね。
待って待って、でも分かんねえ、店長さんの中のプールの綺麗がどこをどれぐらいの話をしてるかが結構分かんないなっていう、
僕はもうそうなんですよ、こういう市民プールが苦手で、正確に言うと市民プールの床が苦手、ね、
ぬるぬるしないでくれってこと？
いや、ぬるぬるしてるかもしれないって思っただけで怖いですよね、もう誰が何したか分かんない、
実際にぬるぬるしてなくてもってことじゃん、それは。
足をこうね、なんていうんですかねするんですよ、足をすぼめて、まるで
つぼみのように面積を最小限に、
そうそうそうそうそう、もうなるべくその入ってほしくない溝になるべく入らないように、この足の溝にねなるべく入らないようにしちゃうんですよね、もう
入るよそれは、ね、どうやったって、
いやこれはもう気持ちの問題だって分かってるんですよ、うん、別にだって家だって来た、この家だって別にね、
うん、
その微生物雑菌はいっぱいいるし、
うん、
変わらないはずなんだけど、もうなんか、うん、気持ちの問題ですよね。
いや、呪術的思考をこんな時に店長さんはするんですね。
ああする、そうそうそうそう。ああ懐かしい、この初期、うん、最初期のフラコトで話してた怨念の話ですよね。
そうですね、接触っていうのがやっぱり呪いの基本なので、
ね、そう呪われる気がするんですよね、コナミスポーツクラブに。いやコナミスポーツクラブは、コナミスポーツクラブは綺麗かもしれないけど、
うん、
てか俺が多分使い捨てのなんかプール靴下みたいなのがあればそれを履けばいいんだな。
あ、透明ななんか見えないやつ。
そうそう、ないんすかね、潔癖症じゃないけど僕はそういう人用の、
あ
スイミングシューズみたいな。
あれじゃないですか、あのお風呂掃除するときに、まあ、僕は使わないですけど、あのなんかあるじゃないですか。
ああ、ありますね、はいはい。
なんだ、あのマリオ3のあの、あのブラックパックの上歩けそうな靴あるじゃないです
か、マリオが中に入るやつ、
入るやつ
あれね、はいはい、
うん、クリボーから奪うやつみたいなやつ、はいはいはい、あれでいいんじゃないですか。
あれでも借り、自分のやつにしたいな、借りるの嫌かもしれない、その靴の先とか、なんか中の先とかがどうなってるかとかあんま考えたくないですよね。
あれはだから結局誰の持ち物かっていう話でしかないんですね、床も靴も。
そうなんですよね、これボーリングのレンタルの靴とかだったらそこまで言わないんですけど、水回り、
その違いなんだ、
いや水回りです、やっぱその湿気というか水分がやっぱりね、きついよ、きつい。え、大丈夫ですか、リックエさんは全然気にしない？
今言われたから嫌になってきましたけど。
でしょう。
いやでもぬるぬるしてなきゃいいかなっていうか、結局なんていうの、自分の足の裏はもうもともとなんていうの、
まあね、
そういうのに耐えるべき場所っていう一応認識
になってる感じ。なるほどなるほど、確かに確かに。
だから床を手で触れとかは嫌なんですけど、そのプールのね。
うん、
でも足はもうそのためにある。
あ、偉い、
気持ち偉くはない、
偉くないですか、なんか足にちゃんと、まあ、ある程度信頼というか、お前役割を与えてる、お前はこういう職務があるんだぞっていう、
なんかでも汚れ仕事を押し付けて悪いなって思ってます。
いやいや、そう、耐えられる足っていうことですもんね。
いや、なんかでもさ、同じ細胞だったさ、人間がこう一番最初ほら、受精卵の時からこう分裂して2個4個8個ってなって64個ってなって、今60億とか100億とかのこう、
まあね、
細胞になってるわけじゃないですか我々、うん、だとして足の側に分化した細胞って損じゃない、なんかやっぱ
損、ああ、いや、なんか同じになるなら脳みそとか、
うん、目とか手とか、
ね、うん、
うん、あ、どこが良かったですか、分化するなら細胞、
俺が細胞でってこと、
まあそう、そうですね、細胞ではあるんですけど、
まあまあね、僕がこう1個の細、うん、まあ一個のっていうか、まあ、体のどっかに行けるとしてってことですね。
そうそうそうそう、
ね、自分の体だったら、まあ、利き手の骨かな、
骨？
だ、僕は
内側の？
そうそうそう、骨のどっか、なんかその楽そう、なんか汚れ仕事あんまり変われないし、ステータスも高いし、なんか
どうなんだ、汚れ仕事させられない？
いや、なんか
洗い物とか、も
う末端の骨じゃなくて、なんかこの辺の、
あ、はいはい、そう、内側
で、内側の骨で、なんかこの辺だとなんかステータスは高いじゃないですか、利き手だから、
うんうんうん、
パワーとかはあるし、役目も多いんだけど、実際に自分に負荷がかかったり怪我すること少ないから、
うんうんうんうん、
だから結構高い学歴のやつがそれなりの会社に就職してなんかぬるぬる生きていくみたいなことができそう、
うんうんうん、あー近い感じする、いい、
ちょっといい、ね、ホワイト細胞、ホワイト細胞働く白血球か、これは
聞いたことあんなってなりましたね。
いや、細胞にはやっぱ、まあ、だから足はブラックかもしれないな。エリックさんは、
いや、ああ、味覚の細胞は楽しいかもな、ベロの
こう未来のところですか、
うん、
あ、確かに、
うん、あ、でもどうだろうな、何かこうウイルスとかも入ってきたりするの割と一番に受けなきゃいけないから、忙しいのは忙しそうだなって気は、
まあ、なんかベロの、ね、ベロも多分ベロの中でなんか 全然使われてないとこもあると思いますよ。
あ、うん、一応所属ベロなんですけどベロニカですみたいな参加ですみたいなそういうのあるからな。
一応ベロみたいなところはいいかもしれないですね。
うんうんうん、
喉
あの酸味のちょっと弱いやつタッとしてますみたいな。
そうそうそうそう、ほんたまにですけどみたいな、とかあのベロと喉の間ぐらいの、だからあのお肉や、うんうんうん、焼肉屋さんに、いい焼肉屋さんに行ったら切られるところ端元なんか その辺とかいいかもしれないですね。
いいな、端元やってますって名刺出したいな。そうそうそう、確かに。
そしたら多分その神奈川だけどあの横浜っていうみたいな感じでベロじゃないけど、うんうんうん、まあ一応ベロですって多分言うと思いますよ。
あ、
舌ですって言ったら、舌って結構多分エリートですよ、体の細胞の中で。
うんうんうんうん、
偉い偉い、
確かに、
かなり偉いですよ本当。どれぐらいだろう、本当もう富士通ぐらい。
何が全体かわからねえけど、うん、
就職するとしたらもう富士通ぐらい、ベロは。
まあまあ全然上場はしてますよ、
ね。してる。
精密機械ですしね。
そうそう。うん、でこの骨とかはあれなんですよ。そまあ、うん、目立た B2B のこう上場してるかしてないかぐらいだけど、その業界の評価は高いみたいな。
はいはいはいはい。
勤続年数もやっぱ20年あって平均年収も850万ぐらいあると。うんうん、
おうおうおう、
それが俺の就職希望
手首の骨とかその辺っていう、
そうそう、そう思うと足はやっぱりその、まあ、矢面に立たされることが多いですね。確かに、
うーん、ちょっと不遇だよなって気はします。
不遇、なんかいいことあるかな、足の裏に。
あれじゃないですか、足裏マッサージの時すごい、あれマッサージされるとき気持ちいいっていう認識でいいの、細胞って。一応
細胞
この話、
細胞は気持ちいいとか悪いとかでうーってなるだけじゃないですか。こう押されてニューってこう動くだけじゃない。
あれじゃあないのかな。
まあでもどうだろう、足か。でもまあまあ頑丈だから、うん、その足の皮膚ってやっぱり人間の皮膚の中では、うんうん、まあ、頑丈だし、まあまあまあ楽しいかもしれないですよ。いろいろ走ったりとかいろんなとこ歩いたりとか、その、ね、人間の一番、ね、そのかなりメインな、なんていうんですかね、動作である歩行とか走るっていうのの、うん、もう最先端をやってるわけですから
。あ、そっか、移動になってるんですね。
そう、移動の要ですよ。
あー、そっか、なんて言うんでしたっけ、ロジスティックを、ロジスティックスをね。
あ、そうそうそう。物流
運輸をね。物流を。
そうなんですよ。だから、そうですよね。そういう意味だと、まあ、だからまあ、いろいろやる中で、まあ、そういうプールの床とかもやらないといけないことはあるけど、
うん、うんう
ん。いいんじゃないかな。何の話だっけ？あ、コナミスポーツクラブの話か。そうだそうだ。
すいません、何言ってるんだ
ろうでしたね。いやでもいいな、俺も変えたい、ジムを、ジム変えたい。でもめんどくさくて。
え、変えましょうよ、とは言っても
本当にちょうど嫌なんですよね。なんかこうやっぱ嫌ですね。ちょっとこれあの関係者の方がいたらやっぱりちょっと申し訳ないけど、うん、これが月、うん、例えばですけど、まあなんか、1000円とかだったら、なんか、忘れちゃうかもしれないじゃないですか。
ああ、
解約するの忘れて。
はいはいはいはい。会費払ってること
も、ね。そうそうそう。で、これが月5万円とかだったら、絶対すぐ解約すると思うんですよ。行かなくなったら。
うんうん。
8000円っていうのがまたなんか、嫌だなって。毎月思い出すし、毎月嫌な気持ちになる、うん、ちょうど腹の立つ額ですね、8000円って。
なるほど、
うん、まあここの金銭感覚は人それぞれでしょうけど、
いやでも多分あれですよね、ちょうどなんだろうな、 ドラクエとかの毒よりは強いじゃないですか。
強い強いです強いです。
あの死なないけどなんか無視しては いられないなっていう。
そうそうそうなんですよ。
うんうんうん、
だからちょうどやっぱその自覚させられるっていうのが一番こう嫌だよな。だけどギリギリ僕みたいなやつがやっぱこうなんかブーブー言いながらもなんだかんだでやめてないみたいな金額が8000円なんだろうな。
あ、あの腰の重さと、うん、払うのの釣り合いの取れた数字が8000円なわけ、ね、
そうなんですよ。あとその解約の手続きがなんかちょっとめんどくさくて、
うん、店舗行けこいって話です。そうなんですよ、ですよね、
ネットでできないんですよ。できないですよ ね
できないです。できなかったっす。
いやもうやめようぜそういうの本当この
やめようぜ、
2022年にさその解約の手続きがめんどくさいっていうのをやめようぜ、うん、もう
みんなみんな
他にもあるだろそういうビジネス、
うん、
解約の仕方がめんどくさい、だから違約金がかかるだ、この時間帯じゃないとダメだ、うん、やめようです。もうスパッともう迷路で行こうぜ、
ね、あのすぐ辞めれるんだったらすぐ入れるってことになるんですね。
そうそうそう、もっと健全なさ、
うん、
経済活動ってさそういうこうなんか辞めにくくさせるためにとかじゃないじゃん。
いやねマジで解約の手続きのページだけすごいホームページいい加減だったりしますからね。
しますしますします。そうですよね、
うんうん、あとどうやってここのページたどり着くんだろうっていうの2回目できないみたいな。
うん、なんかあれありません、その、まあ、入会とか入会はこちらっていう、まあ、ページの中にそのあったとして、
うんうん、
じゃあ同じようにじゃあ大会はこちらってあるのかって言われたらそれはなくて、よくあるお問い合わせの中に、
うんうんうん、
大会したいのですがみたいなのが入ってて、そこを押しての場合はこの規約を読んで、でさらにそれでも OK な方はここを押してと、で押したら同意しましたかみたいな、で本当にいいですか、で今後もお得な情報を受け取りますかみたいな。
あの何ですかね、あの撤退戦みたいな感じで奥まで引きずり込まれていく感じ。
そうなんですよ。なんかあったなと思って、カービィのセーブデータ消す時も同じようなの出ますね。なんか後悔しませんねみたいな、本当に消しますかみたいな。カービィが面白いしすぐクリアできるから許せるけど、やっぱこういうのはなんかそういうのよくない、カービィじゃないんだから。
そもそも解約の決意固めるまでに十分な時間使ってるからね。
そう、もう止まんないから、そんな言われても、ね、あれでも一人でもやっぱ止まればまあいいでしょうって思ってるんでしょ
う、うん、かなんかあのプランの見直しではどうですかみたいなやつとかでってなったりするんじゃないですかね。
わかる。なんか今やめないと、うん、今まあ続けとくとまあまだこういういいこともあるかもしれないんでとか、まあまあまあまあ確かにすぐには全部はやめなくていいじゃんみたいな感じの止め方ね、段階を踏みましょうよみたいな、うんうんうん、男らしくないぜ。
いやね、あのポイントも全て消滅しますがよろしいですかとか脅し文句も来たりしますからね。そもそも溜まってねえっていう感
じ。溜まってないから解約するんですけどね。いやーあるわ。なんかそういうのってやっぱ流行んないっていうか、もうだいぶ俺消えたと思ってたんですよ。
うんうんうんうん。
その回りくどい、いわゆる違約金ビジネスじゃないけど、まだもしかして全然あるのか。
はいはい、なんか。10年か5年か分かんないけどぐらい前はそのスマホとか携帯の乗り換えってなんか2年縛りとかああいうのもなんか結構問題になったじゃないですか。
ありましたね。うん、
であれなんでしたっけ、あの経済通産省かみたいなそんな名前の、うんうんうん、日本の省庁の名前がちゃんと分かっていなくて申し訳ないんですけど、
いやいや、
うんうん、なんかそういうところからやっぱなんか改善命令とか出たりとかしてきてるから、
はいはい、経産省みたいなとことかがね、はいはい、
そうそう経産省
だかなんだかが ね、ダメよってね。
うん。いやでもあるんだろうな、なんかそうは言っても。
あると思う。もうそうだな。フィットネスジムとかはもうそんなさ、店舗に行きたくねえっつってんだからさ。いやなんか行きたくないっていうか、やっぱ暑いんで。うん、もうなんか外歩いてるだけでもうエネルギー使ってるから、これ以上走ったり運動しなくていいかなって気になっちゃうんですよね。
本当にジム必要じゃないって今思ってる気持ちになってるんですね。
そうそうそう、もともと体鍛えるためにじゃなくて痩せるためにジムに行ったんで、カロリーを消費したかったんですよ。今カロリー消費できてるし、まあいいかっていう気になっちゃうんですよね。まあ本当は今後のことを考えたら運動した方がいいし筋肉つけた方がいいのは分かってるけど、
うんうん、
でもって感じですね。
うん、まあなんかでもちょっと一応いいのは、うん、あの対面のやつは、うんうん、もう本当にやめていいんですかとか、ポイントなくなりますよみたいな、
あ
そのモーダルウィンドウみたいなやつ、ちっちゃいウィンドウみたいなやつ、
うんうん、
1回ぐらいしか出ませんからね、一応対面だとね、
なんてい う
か
こう
そんなに引き止めてこない感じは
まあ
ありますね。まあ、うん、めんどくさいでしょ、うん、あっちもっていう、
もう次に行った方がいいですよね。またそう、そこで引き止めるんじゃなくてね、そのまた次、うん、また申し込もうと思わせるような形にしてほしいですね。前向いてほしい僕は。
うん、
エニータイム、
涼しくなったらまた来てくださいね。
あ、そうそうそうそう、
そう、
なんかまあでも解約の理由とかアンケートで書かされるだろうけど、
うんうん、ま
あ、その時とかになんかそういうのに合わせたなんかさ、メルマガとか打ってくれたら見るかもしんないしさ、
うん、メルマガのチェック外す人でしょでも。
いやいや、あまり見ますよメルマガを。へえ、
あらちゃんとして、
へえ、メルマガだって思って。
中読んでない人
メルマガだ、そう、なるほどね、これメルマガだなと思って別に消しもしないっていう感じですね。なるほど、いやいや、まあでも運動してると、うん、あとあれじゃないですか、まあ体の影響ももちろんあるけど、やっぱり精神、健全な心は健全な体に宿るみたいな言うやないですか。
昭和の日本人が言ってたっぽいやつです
よね。そうそうそうそう、健全な精神は健全な体に宿るって多分言ってたでしょ。
言ってたと思いますね。ただなんか分かんないけど、うん、ギリシャ語だったりしそうだなって気も急にしてきた。
確かに確かに、そうね、
アテネで言ってたんじゃないかなって気するな。
コギとエルゴスムみたいなやつね、我思う夢に我あり
みたいなやつ、
はいはいはい、ああいうやつね。確かにな。いや、なんかそういう心の健康を保つみたいな形でスポーツするんだったらいいかなって、ちょっとそれは別の軸で思いますね。やっぱスポーツした後って気持ちがいいっていうのは分かるんで、
うん、はいはい、
そう、なんかやっぱ心について最近考えますね。
メンタル、
そう、
あれもしかして今日ってあれですか、メンタル転調会ですか。
あ、出た、実は僕の心を話す会ね。いや、おかげ
地味に人気らしいですからね。
あ、本当ですか、
界隈で。
ね、うん、いやでもおかげさまで、
ね、店長の心、
心のコーナーね、うん、おかげさまでね、だいぶ初回よりは
うん、
だいぶこう理解を得られてきてんじゃないですか。店長ってもう何も考えていない無機質な筒のような人間、あと薄皮が張り付いているみたいな。
ああね、ありましたね、薄皮張った筒こと、そうそうそう、店長
だいぶ改善の傾向が見られてるような気がする。
ちょっと待って、改善っていうのは、見え方、それとも店長自身のどっちなんですか。
見え方、
見え方、あのもう違いますよって、ちょっと打てば響きますよっていうことですよね、
と認識してもらってきてるんじゃないかなという望み。
うんうんうん、
そう、
あ、そうですね。だからなんか最近食べたご飯とか、なんか美味しそうなご飯とかをちゃんとインスタとかにあげたりして、らしさを演出したりとかも。
そうそう、もうあれはもう全て計算の上でもやってますから。あのインスタ。
さすがですね。
一番意味ないから、あのインスタ。本当に。何の役にも立たない。本当に。 一番意味ないですからね。
インスタって意味ないことが意味あることだから、それでいいんだと思う。
でもそう、中身、まあただその中身についてちょっと最近思ったことがあって、
はいはいはい。
いやなんかこうリックエさんとかはもう結構フラコトももう多分半年以上やってますし、まあその前身の、うん、あのおもころの限定コンテンツでやってた時のラジオから入れるともう多分1年半ぐらいこうやってやってるじゃないですか、多分。
そうですね。うん。
で大体わかると思うんですけど、僕ってなんかさっぱりした性格じゃないじゃないですか。
さっぱりした性格ではない、
竹を割ったような、
あ、
気持ちのいい性格ではないと思ってるんですよ。
うん、まあ、うん、まあ、みんなそうじゃないですか、人は。
うん、
ほぼ、
うん。まあね、みんな、私はあるけど、まあ、めんどくさいと思うんですよ、俺って、割と。
まあ、みんなそうじゃないですか、人って。
否定してくれない。
いや、僕もそうだし、自分自身もそうだし。
はいはいはい、はい。
そうですね。うん。
いや、なんか、あれなんですよね。まあ、あの、内容は、まあ、ぼかして言うけど、
うん、
なんか、筒にツイートしたんですよ。あの、ネタツイとかではなくて。
ははは、はい。
で、知り合いかなが、まあ、友達というか知り合いが、僕のそのツイートを、まあ、引用はしてないけど、うん、なんかそこについて、カラリプじゃないけど、うん、なんかそう書いてたんですよ。なんか、こういう言い回し、昔はしなかったのに、なんかちょっと寂しいな、みたいな感じで書いてて。でちょっとその攻撃じゃないけどなんかちょっとこう書いてるみたいな感じ でなんかそれに結構多分その書き方も含めてなんか40、50ぐらいいいねがついてて、
そのたしなめに、たしなめツイートに対して、
そう、まあ、シンプルにちょっと傷ついたんですね、まず、あみたいな、なんか俺のこと書かれてるやつにいいねがいっぱいついて寂しいっていうのと、寂しい1、たははが7、
うん、
残りの2がこいつだったんですよね。
人間らしい、
訂正してやろうかみたいな気持ちになったんですよ。うずりと、
お
訂正してもらおうかっていうのと、このいいねつけた40人50人にどういうつもりでいいねつけたかっていうのを一人一人聞いていってやろうかってなんか思ったんですよ。虫の居所が悪くて、
うんうんうん、
でなんなら僕そういう風にこう、うーって思うことがたまにあるんですよ。まあ人間なんでね。
人間なんでね。
なんならそれが、まあいいことなのかなとも思ってたんですよ。なんか全部こう受け流して、まあまあこういうこともありますから、ははみたいにやるよりも、怒るところは怒るんだぞみたいな感じとかの方が、健全ではって思ってたんですよ。その、
うん。
めんどくさい攻撃を加えることだって人間味の一つだろうと思ってたんですけど、
うん、
最近それがまた一周してきて、こういう感じはもういらないかもしれない。何かに対して怒る怒るとかじゃないかも、もしかしていうフェーズに来ました。
内省のこう自分の内側での反省のこうループがすごいいっぱい PDCA 回ってていい感じですね。
そういいでしょう。だいぶその変なループに入ってるような気もしますけど、ちゃんとこうサイ、うん、このサイクルが回って、最近ほら PDCAG がいるじゃないですか、ゴールの G。
知らないの出た、知らないの出た。
その PDCA サイクルを回すのはいいけど、回して回して最後目的にどう近づくかみたいなモデルの方がまあ今っぽいらしくて、まあ、要するにこう螺旋階段みたいに上に上がってていくようにしないと赤いよね、同じとこぐるぐる回ってちゃ意味ないよねということらしいのですが、これがまあ上を向いていってるのかちょっとよく分かんない、同じことの繰り返しかも分かんないけど、僕がこれ言ってるのはその怒ってる態度をなんか出さない方がいいんじゃないかって言ってるわけじゃないんですよ。
ほう、
そう、もうそもそも怒らないようにした方がいいんじゃないか。だから僕が言ってるのはこの怒りを覚えたんだけど、その怒りを発言しない、うん、うまくこう表面はニコニコして内心は怒ってるけどこうクールに振る舞うみたいな方がいいんじゃないかって言ってるんじゃなくて、
うんうん、
そもそも怒らない方がいいんじゃないか、
え、できる、できるなら、
いやだからそう、
そうかも、
怒らない方がいいかもと思って今怒らないようにする方法を考えてます。
答えは出た。
いや
怒らない方法、
だからここで今ぐるぐる待ってるんですよ。じゃあ怒らないとはみたいな
全然 G 見えてこない感じの PDCA になってる。
全く怒らない方がいいかもっていう今、P ですねプランができてデューまで進まない
そうなんだよな。
そうなん
だって、その PDCA 怒らないことがデューで、
そうそうそう、
チェックが怒らなかったかだし、
そうなんです。いやそう、あ、これをね、そのごめんなさい、あのもうちょっと丁寧に言います。さっきのやつも、あの、はい、さっきのやつもなんかめっちゃ怒っ、まああの本心から激怒りしてるんじゃないんですよ、うん、僕は先にも
ぬがーってなってたんじゃないですか。
いや、これはそのうんっていうのは、
うん、
そう思うこともできるっていうことなんですよ。だから
、あ、わかります、わかります。
これ僕とリックエさんあるじゃないですか、これ別に、うん、そんな目くじら立てることじゃないけど、うん、怒ろうと思えば怒れるなっていうやつ。
はいはいはいはいあれ、この感覚って必ずしも全員持ってないっぽいですよ、ね、
かもしれないんですよ。そう、
うんうんうんうん、
あ、これみたいな。で、その機嫌が悪い時とかだと、その怒ろうと思えば怒れるぞ、怒れるな、怒れるってなってちょっと怒ることあるんですけど
その怒れるから怒るっていう、
そうそうそう、
うんうん、
だからなんか最初から降ってビューンじゃなくて、なんかだんだんなんかグツグツグツグツってなるような感じですね、うん、
あの、なんだろう、まずこう感情の棚があって、
そうそう、はい、
この出来事は、俺にとってムカつくことだったなってとこに一回入れるじゃないですか、しまう、なんか置くじゃないですか。で、ってことは、うん、怒ることもできるな、からの、
そうそうそうそう、
あとそうそうそう、
あれ、あ、そっかみたいな、ここに置い、そう、あとはなんか、なんていうか、そういう天秤じゃないけど、なんか、なんか、そう、はかりみたいなやつに置くというか、なんか、これ、この出来事をボンって置いたときに、まあ、一旦置いてみて、あ、こっちにもなんかこの針が揺れてるってことは、うん、あ、これ怒りの成分もあるんだなみたいな、なるほどねみたいな、
うんうんうん、
あ、ここねみたいな、あ、ここが怒り成分か、なるほどみたいな、あ、確かにこれは怒れる、怒れるな、確かにこれは怒れるわ、怒ってもいいかもしれない、怒るかみたいな感じの順番で怒るんですよ。
あの、一回客観入ったくせに感情的になるの何なんだろうなって自分でも思ってるんですけど、
そうそうそう、そう、だから多分僕とリックさん分かると思うんですけど、だんだんなんか怒、やっていくにつれてその怒りしろがなんか増えていくというか、うん、あれ、これってってことはこっちもこれよ、怒れるなみたい な、 なんかだんだん
そうね、そう、
俺はこれに怒ってるんだよじゃなくて、あ、これってこっちを今なちょ怒れるなと思って、よく見たら確かになんか怒っていいかもしれない、うん、確かにね、と、じゃあこれも怒れるわ、そんなつもりないかもしれないけど、もしこれ悪意で書いてるとしたら俺は怒れる、これ悪意か悪意だったら怒るぞみたいな感じで怒るんです。
あの、ピクロスとかクロスワードパズルみたいな感じの怒り方してる時ってあるんです。
そうそう、ここが埋まったってことはこっちも埋めれるなみたいな、なるほどねみたいな、
うん、あ、これアンガーって入るなって感じ、
そうそうそうそう、
あるんだよな。
なんか皆さんもあると思うんですよ、その全然関係ないからツイッターだったそのツイートでも、あれ、これこの前のツイートがこういう意図で書いてるんだったらこれ話変わってくるなみたいなやつですね、要するに、
うんうんうんうん、
あって、で、まあ、こういう性格をしてて、なんならこれが割といいことだとちょっとさえ思ってたんですよなんていうか、こうむやみやったように怒るんじゃなくて、いや、俺はなんでこれを怒ってるのかっていうのを自認してますと思ってたんですよ、
うんうん、
ここが怒るべきところでみたいな、怒られてもしゃあなさそうなポイントだとかいうのをちゃんとこう重、なんかこう比重みたいなっていうか、分かった上で怒ってるんで、むやみやたらに怒ってるわけじゃないんですよみたいな風に思ってたんですけど、これ、
はいはいはい、
これいらんかもなってよいうことです
ああ、今 いらんなっていうの今店長さんの話を聞いて、まあ、僕もそういう人間なんですけど、うん、いらんなって思いましたね。っていうのはなんか分類棚みたいなやつ、うん、他の人から見えてないから、ただ単にあの怒りの理由付けしてるだけの人に見えるから、なんか素直に沸点が低い人の方が、うん、カラッとしてると取られかねないっていう。
そうなんですよね。なんかね、ここが多分そのさっきまで戻った時やっぱねちっこいとかになってくると思うんですよね、
うんうん、
その要素に分けてさ、こうこうこうでさみたいな、君がやったことってこういうつもりないかもしれないけど、こういうふうに受け取る人もいるかもしれないし、あ、こういうことを受け取る人もいるかもしれないっていうところで言うとこっちのことも良くなかったよねみたいな感じ、なんかどんどんこう数読、言葉の数読をつなげていって相手はいい気分しないだろうな。
そうね、これ人に見せると完全に良くないやつになるん
ですよね。ネチネチネチネチとよみたいな。
まあ何かでもそれ見せてないですかね、一応ね俺らそういう、
そんなそんなそんなないと思ってる
俺もないと思ってるんですけど、出てたらごめんなさいのやつで。
あ、なのでそのさっき の, その怒らない方、最初から怒らない方がいいんじゃないかっていうのは、その仏の心を持ちたいって言ってる意味ではあまりないというか、まあ、それはそれでいいんですけど、だってそのなんか見た時に、うんうん、あ、これ怒れるなみたいな棚は、うん、まあ、別になくていいんじゃないかっていうか。
あ、でも喜怒哀楽の一個棚を削ろうって話して
ます。なんか、いやいや、なんかこう直接もう本当にこう何ですかね、怒るべき、もうこれは100もう直感的にダメだ、うん、おいみたいなやつはあっていいと思うんですけど、うん、なんかこうちょっとこう引いてみて絵を見るような感じで、うん、ほーみたいなこれは怒れますねみたいな感じで、そう、怒れるとか怒るか怒らないかであって、怒れるか怒れないかとかはいらないんじゃないか。
ああ、あのキャンの話はいいよっていう。
そうそうそう、怒れる怒らないとか
分析、
そうそうそう、それ考えるんだったらそのなんかポジティブな方に考えた方がいいかもしれない。なんかそんな、
ああ、あのそうですね、その余力があるはずだからねってことですね。そうそうそう、考えるだけの、
そう、それはこう自分の精神としてもなんかこれ怒れるなと思って良かったことってよく考えたあんまなかった気もするし、
ゼロですよゼロ。
あなたはそんなつもりなかったかもしれないけど、こういう見方をすればこれは怒れますよみたいなことをよしも言ったとしても、あんまり得がないような気がするんですよ。なんか得というか、なんかどっちもあんまりいいことない気がして、これ自分のいいとこだと思ってたけど直した方がいいかもしれないって今思ってるターンですね。
偉い偉い偉いね偉いねと言って、ああお互い30代だなっていう感じだからね。
そうなんですよ、
今やってんのかいっていう感じ。
これって もっとうまいことみんなやってきたんですかね、もしかして。
どうなの、平均なんて取れないからさ、本当に取ってもしょうがないかもしれないんですけど、なんかこう昔思い描いていた大人はもうちょっと早い段階で大人だった気がしますけどねっていう。
そうなんですよね。
いや、どうかな。
あと、まあ単純にやっぱ怒るって疲れるんで、多分その、うんうんうん、怒らない人の、まあ、いろんな怒らない人がいると思うんですけど、
うんうん、
その中の一つにある程度諦めてる人っていうのはいると思うんですよ。定感の心があって、もうそんないちいち怒ってたら疲れるじゃない、うんうん、みたいな人もいると思ってて、まあ確かに疲れるなっていう気もしてきたんですよ、怒ってばっかだったら、うんうん、そんな怒ってばっかじゃないよ、そんな俺ずっと怒ってばっかじゃないからね、たまによこれ言っとかないと、なんか俺がすごい怒ってる人みたいになるけど、あんま怒んないからね、
怒れるだけだからね。
そうそうそう、怒れるだけなんだけど、その怒れるみたいな疲れるな、そうそう怒れるって何って、別に怒ってないなら良くないって
そうそう、あのそうね、別に他人からはどっちでもいいやつですね、怒ってるか怒ってないかだけなんで、他から見たときって。
そうそう、でもそれを発言した時に怒ってんのって言われると、いや怒ってるというか、うん、みたいになるんですよね。怒ってるというか、なんかその怒ってるというか怒って見てる。
ああ、多分僕は、この感じ、くよくよしてるのとちょっと近いと思っ ってるんですよね。ほうほうほう。なんかその、あん時あれやっとけばよかったわっていうのを悶々として、うん、なんか1日のうちのこう貴重な48分の1である30分とか無意に過ごしたりする感じあるじゃないですか、うん、
ありますね。
でなんかで僕なんかあいつあん時ムカついたけどきっとあこれそういう意味で言ってたりしたら、うんうん、もうこう来たらこうしてやるからなって勝手に詰め将棋をやるじゃないですか。
やる。
あれ怒れるなっていうののもう一個のなんか自分の中のやつで、うん、あこれやめたいやつ俺今これすっごいやめたいって分かってるんです。分かってるけど、
うんうん、
分かってるけどこの詰め将棋俺解けるっていう、
うんうんうん、
まず桂馬を捨てて上がってきた時に金を打てばいいって分かってる相手の出方全部分かるってなって、うんうん、あしかもこの詰め将棋の盤面になることはないからやってもしょうがないっていう。
分かる。そう
ああいらない詰将棋怒りの詰将棋やってるわっていうので、うんうん、あのくやくよくよもするんでなんかこ う, う やりたくないんだよな。
かりますやっちゃうんだけど。めちゃくちゃわかる。すごいわかりますそれ。だからまあ予想しときたいんですかね。ある程度こうどんなパターンが来てもまあ俺は飲み込むことができるみたいな部分な、うん、ちょ確認をしときたいのかもしれないですね。こうなったら怒るけど、まあ怒ったとして、まあこうなるよなとか、まあこのパターンだと怒らないでいいわ、みたいなとか、まあ普通もむしろ嬉しいとか、まあ大体のパターン見て、なるほどなるほどな、OK です、OK です、OK ですと。OK です、次に進めます、みたいな感じ。わかります。対局ありがとうございました、みたいな感じになる。
すごいよなマジで、ね。誰と戦ってるんですかって言われると、本当にそうっていうやつ。
そうなんですよ。
マジで。
でやっぱそのそもそもこの詰将棋やらん方がいい。その期待
やらんそう
期待値がマイナスなんですよこの詰将棋は。
そうなんだよな。
乗る必要はないというのとあとやっぱその、
うん、
人生ってその多面差しじゃないですか。
あかきちょっとタイトルにしましょうそれは
今回の。人生は多面差しなんで。
多面差し。
一個のこの将棋だけやるわけじゃないんでなんかね仕事だとか。
うんうん、
家族プライベートとかなんか、
うん、
自分の生活とかある中のまあ一個なんでなんかこっちが忙しい時とかにもこっちやってもうなんか他の足とか引っ張られたらやっぱり良くないし、
そう
なんだな。単にねその余裕がないみたいな、うん、時だと別にこれやらやったとて得がないみたいな。
これもう投了しておいて次の方になんか時間回していいぞっていうの全然あります
からね。そうそうなんですよ、
うん、
なんかそれをちょっと最近になって多分これ30代だからなんか思ってきてることだと思うんですよ。多分20代が全然怒れるぜ俺はとか言えるぐらい多分なんかそう将棋も多分1面2面ぐらいしか指してなかったんで
うんうんうん、
だんですけどなんかねまあ年取ってくるとだんだんそうもいかなくなってくるじゃないですか、
うんうん、
なってくるとこの将棋はまあちょっと一旦置いといてちょっと蓋して投了駒を裏返しわかんないけどそう投了のなんかやってでもいいかもな。考え方を変えないとダメなんですけど考え方を変えるっていうか収納する棚から怒れるみたいなやつの、うんラベルを取ってなんか別のものに変えたらいいのかなって思ってます、うんうん、なんか。
ああ非常に個人的な自分の頭の中にあるあの風景の話 していいですか。
おー聞きたいですね。
なんか新聞あって、
うんうんうん、
ちょうど今の話で言うとそのクロスワードとかあの詰将棋とか、
うん、
ピクロスとかそうなんかちょっとクイズ あのコラムが載ってる時があるじゃないですか新聞って。あごめんなさいリアルの方。
はいはいはいはい。
ちょっと解けるやつ時間潰しのやつ、うん、あれが目についちゃった時にやってしまうんだが、
うん、
これが実はそのアンガークロスパズルだったりするっていうのがちょっと今の話をしてて今自分のここの方に戻って、
うん、
こう新聞めくった時にあクロスワードあるなでこうペンを取っちゃいけないっていう。
はいはいはいはいはい、はい、そうですよ。そうですそういうことです。
でだからこれなんだろう購読してる新聞を変える必要があるんではないかっていう。
なるほど。 新聞ごと、そのクロスワードがない新聞にするってこと？
多分スポーツ紙が良くないんだろうな、自分にとって心の、うん、
新聞が肌に合わないってあるな、確かに。
あると思う、う
ん、実際にあるしな、そのなんでこんな、なんでこんな、なんでこんな書き方するんだろうなこいつみたいなやつで、もうちょっといい書き方してあげたらいいのにみたいな、ありますよね、うんうんうん、
ありますね。
確かに。あ、でも大きくそこがもと変えちゃうのがまあ簡単かもな、確かにな、
うんうんうん、
な
ん
かその考え方の思考のプロセス考え変えるのってまあ大変だし、
うんうんうん、ね、
あとそのよくこれなんか怒らない秘訣みたいな、なんかこうこれが秘訣ですとばかりになんかこれを言う人いるなっていうのがあって、なんか、
うん、
怒ってる人はなんかかわいそうな人だと思ったらいいですよみたいな言う人いるじゃないですか。
ぶち殺すぞのやつ
ね。この人はもう生きてて何にもいいことがないから何にも怒って、いや失礼すぎるだろうと思って。そんな何も知らないのにさ、その人の全部とか、うん、この人はもうこんな声をなんか怒ってかわいそうな人なんだな、そんな俺そんな人のことそこまで思えるほど自分のことは偉いと思えないんで、それもちょっとなって。
すごいよね。だそれ特大のブーメランの形してるの見えないのかっていう感じ。
そうそうそうそう。
そう。いつか戻ってくるよそれっていう。
そう。ブーメラン定期じゃないですかこれ。
うん。
いやーだからそれ。それも良くないなって。そう。だから怒ってるということは、怒れるっていうことはこいつはかわいそうなやつなんだ。その変化はちょっと良くない。これは
良くない。
良くないその間違ってると思う。なんかその辺
それもなんかあれですよね、うん、あの将棋のなんかあの指し手の手順というか、そのなんかやつが一個分かったなみたいな気持ちになってるけど、
そう
そもそも指さなくていいやつだから。
あ、そうなんですよ。だからリックさんが言うようにやっぱその 場をなんかその新聞を変える、新聞ってなんだこの場で言うと、
あ、なんかあのごめんなさい、心にこうなんかこう届けられるやつがあるんですけど、ポスティングされるやつを。
ああ、なるほどね。
はい、
どうすればいいんだ。確かにその届くまでのところあるような、確かに心に入ってくるまでの、
うん、
このそこ大事だな。いや、ここはでもね、なんかこうそろそろこの自分のそういうところに立ち返ってもいいような気がして、ふとですけど、
うん、
話をしたというね。まあまあ、まあ、
いいメンタル回だと思います今日は、
うん、ね、多分なんかあると思うんですよ。まあ怒らないというか、そう、怒ってもいいけど、なんて言うんですかねこういうのって。
あんな、ここに戻ってきますね結局。
ね。私あの怒ってないからね、そのさっき言ってたやつも。
うんうんうん、
怒ってないよ。
あの事象としてけしからんっていうことはあるじゃん、まずっていう。
そうそうそうそう、
それが、それを、あの、怒っていい棚に一回置くのやめようなのかな。でも置けるから置くんだよな、
そう
棚。
置けちゃうんだよな、置けるし。うん。でも置いてもいいことないのは分かってるんだけどな。
でも床に置くのも良くないじゃないですか。
そうなんですよ。そうなんですよ。
そう。散らかるときって床に物を置くときなので、あの、だちゃんと感情が分類できないやつを、とりあえず床に置いておこうっていう、掃除できないときに。
はいはいはい。
ムーブと同じだと思ってるんで、かる、
だから心の部屋の模様替えをしないとダメかも。
だいぶ来てますね。いいですね。
だから仮置きとかしたりね、そのあんまりしない、うん、ここにもポンと置いたままコップ置きっぱなしとかしないように、洗い物たまったりとか、そのホコリがたまりやすい場所を作らずに、
うんうんうん、
何もない部屋の方が。いや、
何もない部屋なんかでもつまらないですからね。
確かにですよね。やっぱりね、人には人のいろんなこう心の部屋の形がある、いろんなこう何ですか、イルミネーション何ですか、
うん、
とか家具とか、
デコレーション、
そう、デコレーション、はい、家具とか好きなものとか置いて、でその置いてるものの下とかにやっぱホコリが溜まってるんでしょうね。
え、そこへ着地するのこの話、すごいな。
そういうのよくない、もうそればっかだな俺。物が置いてあるということはその下にホコリがたまるみたいなことも言えますよねみたいな もうやだこんなのばっかり言うのやだよ
これなあるな、何々とも言えるっていうことのね、あの複雑にさせ方あるんだよな。そうそうそうそう、
これ あるじゃないですか、その意見が、まあ、64で分かれてた時とかに、まあ、4の意見もありますからってそっちを見るっていうのとか、9、1とかになった時にこの1の意見を無視するっていうのもどうかと思うし、でもその1の意見に引っ張られすぎるのもどうかと思いますとか、なんか10、0何
も言ってねえぞっていう
10、0でもう完全になった時も完全に10っていうのもまた変な話ですよねみたいな、でもここを疑ってしまうと進めないみたいな気持ちも分かりますよみたいな感じで、もう何だ何なんだこれ、
全部にバランス取るからね。
そう、こんなことしない方誰も得しないんじゃないかな、こんなことしても。
すごいな、あの全方向からあの力がかかって、あの平均してブレーキになってるっていう、
そうそうそう、歩みを遅くしてるかもしれない。そんなこと考えなくていいからもう次行こうぜっていう。
ああ、やっぱそうするとね、やっぱ竹を割った性格の羨ましさってすごいありますよね。
そう、
うん、
割った後の竹のこととかやっぱ考えないっていう方のがすごいいいと思うんですよ。
割った後の竹
と竹をパーンってやってもうその切り開いて次に行くじゃないですか、
うん、うんうん、
竹を割ったような性格って
多分そうですよね。
やっぱそのなんか、うん、割った竹を割ったってことは、その割った後の竹は地面に落ちますよねみたいな、これは持って帰らなくていいんでしょうかみたいな、
誰かが片付けるんじゃないでしょうかって思っちゃうからね。
クソリポおじさん、
クソリポおじさんの可能性あるな。
俺クソリポおじさん、俺ら
やべえ、やばい、気をつけなきゃ。
そう、なんかそのいろいろ俯瞰してますみたいな感じしてるけど、これ良くないの？
これそう、俯瞰良くない問題ちょっとあるんですよね。
俯瞰って多分できてないんですよね、そもそも前提としてね。
できてないけど、できてた方がいいって思ってるから、できてるよっていう顔をしているところがめちゃくちゃ良くないんだろうな。良くない、そう、
まあ、できないとちゃんと、もうできないっていうことをもっとこう分かった方がいいかもしれないですね。できないんだから、俯瞰なんて、
俯瞰なんかできないっていうね、実感があります。主観がそう言ってます。
そう、主観が言ってる。人の心なんてとか事象なんて全部は分からないんだから、そんないろんなパターン気にしてても網羅できるわけじゃないし、仕方ないよっていうこともできるけど、とはいえ、でもそれって全体理解をしなくていいっていう理由にはならないですよね。なるべくベスト
を、ならないとも言えるんですよね。
そう、例えば戦場だとして、それは戦場の全部はわからないけど、じゃあ今いるこの陣地がどうでこうでって、うん、自分で頭を働かせて策を講じることって意味ないことですかね。意味ないって言いました、言ってないかもしれないですけど、そう聞こえましたよ、気をつけてくださいね次からみたいなこんなに性格悪くないよ
いや、あれですね、ここだけちょっといいのはあの、はい、その俯瞰はできてるんですよね。あのこんなに性格悪いこと考えてるけど、こんなに性格悪いってことは分かってるから、これを外には出しませんよっていう俯瞰の一枚だけ、他の俯瞰はいらないっていう。
そうそうそうそう。でもこれでも多分見る人から見たら、でもそういうことを思ってる時点で、うん、性格悪いよって言われたら終わっちゃうんですよね、これって。
終わっちゃうけど、そう思った人にはブーメランかもしれないから、あの背中の方から何か戻ってこないか気をつけろよって言うぐらいのあの遠吠えができますけどね、我々は。
後ろに気をつけなさいよみたいな
遠吠えだな、ヒュンヒュンヒュンって。
いやだぜ本当に。いや、まあまあまあ、図らずしもなんかこんな話になってしまったな。
計らずしもだったんだ、ね、
そう、こういうね、余計なことを考えないように、うん、スポーツで汗を流すのがいいかもしれないですね、うん、
ジムに行きましょうという、
新しいジムね、 また考え、うん、考え、まあ、
考えて早く早く解約しようよ
今はい、まあ、今週はこんな感じですかね
マジのメンタル界になってしまったああいいですね本当に、
まあまあ、
フラコト、フラコトらしいですね。
そうですね、
フラスコの中の話して
ね、まあ、こう30回弱ぐらいやってるとだんだんこのフラスコの中にこう何ていうんですかね、タールみたいなのがやっぱ溜まってくるもんですね、沈殿物みたいな
溜まってくるもんです ね。ちょっとあの何かあの実験室に置いてあるあの針金にこうモール巻いたみたいなやつでちゃんと掃除した方がいいです
。あれね、はいはい、名前ある、 あるんだろうけどあれね、
あれで
傷つかないのかなって思っちゃいますよね、あれガラスとかに。
あれ結構ゴシゴシやってたけどいいのかなって気するよね。
します。
普通に
結局、うん、
ガラスよ、
ね、結局全部は取れないですよね。なんか
あれね、なんかあそこ科学だけどあそこはああいう感じなんだっていう。
そうそうそうそう、
あるある
よ、ね。まあ、うん、あるんだろうけど、なんかそれなりのなんていうんですかね、その中和させて。溶かして水溶液にして流して、共洗いしてみたいなことできるんだろうけど、
共洗い、
共洗い
懐かしい、ね、アルカリ溶液を例えば入れるってなんかやるときアルカリ溶液で一回洗うんですよね。
そうそうそうそう、
っていう話ですよね。
その雰囲気にするという共洗い、
うんうんうん、共
理科やってた、理科というか科学やってた人はね、共洗い懐かしいでしょう、うん、
懐かしいでしょ。あれでみんなやってんじゃないですか。やってない、共洗いやってないって人いたらちょっと
どうだろう、
お便りください、
ね、文系だ、どこまで習うんだろう文系の人だったら共洗い習わない、やったことないかも、習っても
中学とかでやらないかもね。確かに
確かに高校に、うん、多分高2ぐらいだと思うんですけど、
うんうんうん、ね、
なんか大学の実験とかでなんか共洗いするときにむちゃむちゃな量のなんか酢酸とか入れてるやつのことちょっと内心バカにしてましたねそんなにいらない、共洗いって そんなにいりませんよみたいなことちょっと思って言わなかったけど、ドボドボドボドボって入れてそんななくなっちゃうよ、
それもう実験できるじゃんかっていう量ね。
そうそうそう、大丈夫かなみたいな、懐かしい。いや、みんなで実験、みんなで実験したいな、
実験なんかしたいですね。なんか実験やりましょうね。
あ、
なんかイベントとかの時に、
うん、いいんじゃないですか。なんか簡単じゃないけど、なんかそれなりにステップがあって最後やったら、うんうん、まあなんか綺麗な何らかの生成物ができるような実験を うんうん、しましょうよ。でちゃんとこう薬方師というか、
うんうん、
置いてそのちゃんとなんて言うでしたっけ、防風天秤、
防風天秤、
天秤あるじゃないですか、で電子天秤で、はいはい、その三方四方が透明なケースに、で上も蓋が
風の影響
を、そうで開けて、うん、スパチュラでこう、うん、
スパチュラ
スパチュラで協力して
、うん、
みたいなところからこうみんなでこうじゃあ何やっていきましょうみたいな感じで、
あいいですね、収量をねちゃんと、
そうそうそうそう、
測って、
あいいかもな、みんなんかね、みんなでそれをやりましょうみたいな。
あ、じゃああれやりましょう、トマトからリコピンを抽出するってやつやり
ましょう。あ、いいですね、いいですね、いいですね、
うん、トマト1個から 0.1g も取れないんで、昔やった時に失敗してトマト買いに行かされましたね。
あ、置い
てます、やり直して、
あらら、そんな取れないんだ、
うん、そんなに本当に入ってないんですね、トマトにリコピンっていう、
いいな、あれやりたい、クロマトみたいなとかやりたいです。
あ、リコピンがクロマトグラフィーでございます。
そうなんだ、いいな、やりたいやりたい。で、やってなんか僕たちも大人なんでちゃんとなんか産業技術研究所みたいなところにじゃあ分析出して、うん、みんなで結果見ましょう。じゃ
リコピンですねって言われるのかな。
そうそうそうそう、
ど
う
だ、リコピンじゃないですね、もう怖いんですけどね。じゃあ何の実験やったんだっていう。
そうやっぱちゃんとやらないとねちゃんとい
いです。
ドラフトチャンバー、ドラフトの中でやりましょうよ。わかります、ドラフト。
わかりますけど、その辺にはないよっていう。
ないですよね。皆さんに言うと、なんですかね、手袋が生えてる箱みたいなのあるじゃないですか。
あのバイオハザードとかの映画であのウイルスを移したりするところですね。
あ、そうそうそうそうそう。外から触るんだけどその中に手は本当は突っ込めないからそのゴム手袋越しにみたいな感じにやるやつね。あれやりてー、みんなで。
あれやりてーな。
ね、あれやっぱ。
どっか借りれるのかな。
めちゃでも本当めちゃめちゃ自分がやるのめんどくさいんで、なんか、うん、思ったよりうまくいかないからやっぱ人がやってるのみたいな。ドラフト、
ああのチューターみたいなふりして横に立ってる。
ああ、いいですね。
何も教えらんない。最後とりあえずあの科学っぽいことでねお茶を濁しておいた。
本当ですね。うん、いやまあね、まあ、たまにはこういう回があっても、たまにはね、うん、本当にたまにですけど。
たまには。
うん。うん、いいでしょうかということで、はい、では、
はい、
来週のプラコトもお楽しみに。
お楽しみに。
じゃあねー。